たをこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとっての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンジャネッツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。1ヶ月ぶりであ
っという間に1ヶ月ですね
本当ですね、はい、今日もお願いします。
はい、そしてですね、今日のゲストなんとえなりさんのこのパートでは初めて男性のゲストの方で、私も大変嬉しく思っております。
広瀬さん、ちょっといつも態度違いますよ。
いえ、今日も頑張っていきたいと思いますけど、ご紹介いたしましょう。本日のゲストでございます、アクサ生命保険株式会社横浜 FA 社の播磨貴博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうえなりさんのパートで栄えある第1号の男性のゲストということで、ね、
男性として1号
光栄です、
ね、かっこいい方ですよね。
そうなんですよ、
ね、はい、なんかスポーツかなんかやれてる感じ
とよく聞かれるんですが、
結構正解
な、
正解な感じが。
実は何もやってない
です。何もやってない
ベランダで日向ぼっこして、
やってそうに見えますね。
見えますよね、はい、結構あの正解な感じよね、はい、はい、ということで今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それではですね、この番組一番最初は播磨さんの自己紹介からスタートしていくということなので、
はい、
まあ、お仕事も含め私生活も含め、はい、ご趣味とかいろんなの含めてですね、はい、じっくり自己紹介をしていただきたいと思いますので、それではよろしくお願いいたします。
はい、改めまして、アクサ生命保険株式会社の播磨貴博と申します。はい、1978年8月30日生まれ、はい、45歳になります。
生まれ情報ダダ漏れですね。
ダダ漏れ
大丈夫ですね。
大丈夫ですね。そうですね、生まれは岩手県の久慈市で生まれまして。
岩手県
なんですか。はい、東北なんですね、出身。あ、
東北
で。なんか南から来たようにしか見えないですよ、
ね。うん、まあそれはちょっとね、はい、まあ
日焼けで
って感じがしますけど。
そうですね、そう、実は生まれは東北なんですが、まあ、生まれてすぐ生後5ヶ月で、父親の仕事の関係で、フランスのパリに渡りまして。
ちょっと待ってください、はい、岩手でお生まれになって、はい、生後5ヶ月で飛行機に乗ってパリに連れて行かれたという。
はい、もう気が付いたら。
あ、じゃあほとんど東北の記憶はないんですか。
ないです、ね、
東北にはもう、はい、はい、いなかったです。もう生まれただけですね、はい、
そうなんですか。いきなりパリ。
いきなりパリでした。
物心ついたらパリですか。
そうでしたね、はい。
え、フランス語喋れるんですか。
まあまあ現地校に通ってたんで、子供のフランス語程度のフランス語は、まあ、当時は喋れました。もうだいぶ今忘れましたけど。
いきなりすごいですね、今日のゲスト。やっぱり、ね、さすがえなりさん、
株が上がりました。
上がりましたね、はい、パリですよ、花の都は、ね、えなりさん行かれたことあります。
あるわけないじゃないですか。
え、なんか行ってそうな感じ。
似合いますよね。
似合います
よね。本当に沖縄すら行ったことありませんから、
うん、そうなんですか、
は
い、岩手県は。
岩手県はあります。
ありますか。
はい、
すいません、話の途中で、ね、いつもこんな感じになってしまって、いい、ね、申し訳ないで、じっくりあの自己紹介していただこうと思ってるんですけどじゃあパリに行かれてます ね、
はい、パリで中学校から日本戻ってきまして、はい、まあ、間いろいろ走ると、そうですね、まあ、でも2010年の11月からアクサ生命で、
はい、そう
か、フィナンシャルプランアドバイザーといいまして、まあ、普段あのお客様のこうライフプラン作りを土台として、でもちろんそれを守るための一環として生命保険ですね、は
い。ちょっとあの、すみません、もう一回パリにちょっと戻ってみましょうか。戻ってきた時にはちょっとカルチャーショックみたいなのってありませんでした。
まあ、そうですね、ありましたね。
日本語は、5ヶ月で行っていらっしゃるわけですから、
は
い、でも
ご両親が多分ね日本人だ
った。そうですね、両親は日本人で、家では日本語なんですけれども、まあ、学校は生活のメインである学校はフランス語だったので、あのフランスの小学校で水曜日が休みなので、はい、水曜日に日本語を習いに日本語を学校に行ってました
。なんかこう日本語とフランス語のこう中でこう葛藤みたいなってなったんですか。
いや、まあ、なんか別物ですね、なんか
例えばよくあるのは猫を見た時に、日本じゃ猫じゃないですか、はい、でフランスだったら猫なんていうか分かんないんですけど、シャーだって思う、猫だと
子供の頃はそうでしたね。
あ、やっぱシャーだと思うんですか、は
い、シャーでしたね。
ガンダムじゃなくてね。ね、はい、ね、あ、じゃあやっぱりちょっとこう戻られてきた時は、はい、馴染むまでに少し時間かかったっていう。
まだ通信簿に書かれてましたね、中1の最初の通信簿に、担任の先生がカルチャーショックはあるようでって。あ、まあ、今となって当たり前のような通勤ラッシュとか、
はいはいはいはい、
びっくりしました、
ね、違いますよね。
軟式テニスとか、
うん、軟式テニス、
軟式テニス
がカルチャーショック
、ない
ないですからね、軟式テニスっていう、ね、まあ、食事の面は大丈夫だったんですか。
食事は、まあ、洋食好きでしたけれども、まあ、そんなに別に苦労するってことはなかったですね。
まあ、日本食が苦手になったとかそういうことはない。
いや、苦手というほどはなかったですけど、ただ和食の良さをちゃんと知らなかったっていうのはありますよね。
なるほどね。なんか、はい、まあ、お子さんだからそういうことないでしょうか。でも、ここに言うとやっぱりワインが中心になってくるじゃないですか。
そうですね。
ね、はい、そういうのがいろいろやっぱりカルチャーショックがあって、少しこう時間をかけながらゆっくり中高という感じで、
はい、まあ、部活であったり、はい、まあ、そういうところで、
はい、そして、まあ、アクサ生命で今のファイナンシャルプランナーというか、そういうお仕事をされていたということなんですが、
はい、
春野さんはご趣味は。
趣味なんでしょうね、子供、今ね、子供と遊ぶことですかね。
いいお父さんですよ
ね、 え、
まあ、あとは子供と遊ぶこと、
あとは走るジョギングですね。
ジョギング、
はい、
あとは何かこう特技とか、なんかこう熱中してるものとか何かあるんですか。
得意、誰、多分なかなか人に負けないのは、うん、私息を止めるのが、
息を止める、
あのさっき自己紹介だいぶはしょったんですけども、沖縄に5年間住んでた時期がありました
。だいぶはしょってましたね。
すいません。
沖縄にも行かれてて、
あのフリーダイビングっていう素潜り競技、はい、どれだけ素潜りで深く潜れるのかっていうのを競い合うスポーツがありまして、う
ん、それをやられて
たんですか。それいくつぐらいの時なんですか。
それが23。
ああ、じゃあ学生ではなく、社会人になってから、
社会人になってすぐに1年で会社辞めまして、うん、それをやりたくて沖縄に。
あ、アクサさんの前の会社 で、 前です、ね、はい、
新卒で1回就職したんですけれども、
え、それはやっぱりこうまだ馴染めないなっていう感じだったんですか。
まあ、なんでしょうね、逆にやりたいが、その素潜りをやりに沖縄に行きたいが強かったのか、もうちょっとどっちが強かったのか分かんないですけども、
割とこう思うと、じゃあ結構行動的っていうんですかね、まあ、せっかくね、うん、あの入って、はい、あ、これから仕事頑張っていこうっていう時に、素潜りがここにあって、はい、やめちゃったわけです。
まあ、もうそこは、はい、あんま何も考えず、
はい、でずっと素潜りを何年かも、
でも5年って言ってましたもんね、
住んでたのは5年間ですね、うん、その日本代表になれば世界選手権に出られるみたいな、でそういう元日本代表の人たちが沖縄本島でチームを作っていて、
そこに参加されて
たんですか。そこの仲間に入りたくて、で沖縄本島に住んでいれば、
あのチャンスあるだろうと、
その大会が日本選手権ってずっと沖縄で開催されてたので、まあ、近所で行われるだろうから出て上位に入ればなと思って移住したら、その移住した年の、から、日本選手権の開催地が、伊豆半島に変わってしまいまして、
すごいなんという運
出場できないっていう。
そうそうそう、
途端に伊豆に変わりまして、
変わって、
そうです、ね、
伊豆の方が近かったのにね。
そうですね。東京から
見ると、はい、ちなみにこの素潜りって、競技的なんで、とにかく深いところまで行くのがいいんですか、それとも長時間いるのがいいと、そのどんな競技のあれなんですか。
結構いろいろあるんですけど、純粋にプールで何分息を止められるのかっていうのも、まあ、存在もしますし、あとはプールでどれだけこう、なんていうんですかね、平行、息をせずに何メートル泳げるのかというのもあれば、海でどれだけ深くまで潜って自力で帰ってこれるのかっていうのは、ものも。
でも本当に基本は息をどれだけ止められるかになるんですね、うん、どの競技
要素としては。そうですね、
そうですよね、
息と。
ちなみに張本さんってどのくらい止めれるんですか。
この前測ったらまだ5分止められました。
5分、
一応5分いきました、はい、
5分ですか。
生存率高いですね、何が起きても。
ね、
素晴らしい。
でも結局ただこう黙って ている止めるのとこう泳ぎながら止めるのじゃやっぱり全然負荷違いますもんね。
そうですね、実際に潜るときはもう行って帰ってきて2分ぐらい
でした
かね。
あ、でも日本もあの 50m プールだったら行って
帰れるかなぐらいですね。帰らないかな。
すごいです
ね。すごいですよね。
人間離れしてますよ ね、 やっぱね。
ちょっとだけ鍛えました、
まあ、鍛えればできるように、まあ、今よりはまあなるものだということですね、
う
ん、
そうですね。
いろんな人が
で潜水 の仕事に就こうとかは思わなかったんですか。
あ、最初は思ってなくて、あの沖縄に渡った時当然その潜るのは職業にはならないので、レストランで料理の仕事をしてたんですけれども、まあ、途中最後沖縄に住んでた 5シーズンのうち最後の2年は友人と一緒にダイビングショップ、はい、まあ、友人のダイビングショップを手伝ってました。
なんかもう結構潜るのも専門職とかいっぱいあるじゃないですか。例えば、海難事故があった時にダイバーで行くとか、いろいろありますよね。
ありますね。そう、海上保安庁とか、
そういうところは目指さなかった。
あそこは考えなかったです。思いつかなかった
です。でもなんか見た目と話が合ってきました ね
合ってきましたね。
顔の色と、
やっぱりそうだ、沖縄にいらしたんですねっていうね、あ、なるほど。じゃあ、まあ、まずそこでこう潜水の仕事と言いましょうか、潜水をこうやっていて、そしてアクサさんとの出会いが、そうですね、どういう感じで出会いがあったんでしょう。
アクサとの出会いは、まあ、東京に戻ってきて、まあ、ちょっとお化けやって家庭の事情もあって東京に戻ってきた時に30手前だったかな。で、まあ、ちょっと3年間ぐらいは、料理の仕事であったりしてたんですけれども、まあ、気がつけば大学の同級生たちもみんな社会人10年目ぐらいになって、まあ、みんな何かしらその分野のちょっとスペシャリストというか、
ね、
になりつつある中、
まあ、集まった時にね、
そうですね、
今お前何やってんだって。そこは分かりますね、男性としては ね、
そ、 うですね。でそれまでは私は自由に結構、あの同じ職場を長く続け、転々とどちらかというと自由にさせていただいてたんですけれども、まあ、そろそろ自分も何かのスペシャリストというか、俺のなりようはこれだみたいな、ものが欲しいなと思い始めていたところで、大学の先輩からのご縁で、あの今学者生命の、まあ、当時の採用担当、まあ、マネージャーですね、現支社長を、まあ、紹介していただきまして、そのご縁ですね、長くやるならこの仕事は合ってると思うよっていう、
でもご自身でもそう思われて入るとき当然ね、そう思ったらこれかみたいなところは、
そうですね、長く金融機関って転勤があったりっていう中、逆に保険の担当者っていうのはずっと同じお客様の担当者で居続けることができるっていう、
ああなるほど、
ところはこの、ね、長くやり続けようっていうところとリンクしたところ、
確かに珍しいかもしれませんね。
そうですよね。そうです
ね。
そうですよね。
でもそんな自由人を15年もその後働かせられる魅力ってすごいですね。
すごいですね。ね、今まで萩原さんの感じだったら、まあ最初はね一緒の仕事だと思ったけど、途中でねまたこれ、まあ、みたいなね、
何度も思いかけましたけどね。まあでもやっぱり、まあ、お客様も支え合って生かしていただいている部分もありますし、まあ、仲間も、まあ、上司もそうですけど、人との関わりで助けていただいている部分があるので、
田沼さん自身はこう人と接することは特に別に苦手意識があるとかそういうわけではなかった。
そんなに得意じゃないですか私、と自分では思ってるんですけど、当時入社した時はその自覚もなかったんですけれども、まあでもなんて言うんでしょうね、まあ、とはいえいいもんだなと思う瞬間は、あるので、
はい、えなりさんから見た張本さんってどういう方だったんですか。
どういう方、
宮内さん得意のこの分析力で
こう、 いつも、まあ、この後でね、お話しますけど、マネーセミナーやっていただいてるんで、お話をしていただいてるんです、1時間ぐらい一人ずっと喋っていただくんですけど、やっぱ皆さんを引きつける力はあるし、やっぱ説明も分かりやすいし、まあ、声とかね、セミナーだと声とかこう、そういうのもあるので、まあ、そういった意味ですごく伝わりやすいんだろうなっていうのは感じてます。もちろん表情とかも顔も見てもらって話聞いてもらいますから、
そうですね、
飽きない
飽きない
のかもしれないし、
それは嬉しいのか嬉しくないのか
分からないですよね、はい、まあ、でもそういった意味でトータル的にやっぱり そう、まあ、それで厚生命さんの中でもやはりもうお前喋ってこいみたいな感じなんだと思うんで、多分それが分かられてるんじゃないですか、うん、
だそうですよ。
ありがとうございます、いつもえなりさんのパートで笑いありの、ね、いやいやこう楽しいパートがある中で、あった後に私たちは片目にいつもやらせていただきます、
ね、いいかもしれないですけどね、はい、ありがとうございました。いろいろね、引っ張ってしまって申し訳なかったですけど、まあ、結構こう波乱万丈というかこう、ね、いろんなことをされて
自由に行かせていただいて、
今もカチッとした仕事で頑張ってらっしゃるカチッと有馬さんでございました。人となりね、はい、分かっていただけたんじゃないかなと思いますけども、さあそれではここで一曲お届けして、今ちょっとえなりさんの話にも出ましたマネーセミナーっていうところに移っていきたいなと思います、はい、今日は選曲をしていただきましたけども、最初の曲は宇多田ヒカルさんの桜ドロップス、はい、これを選ばれた理由は、
私は女性ボーカル全体的に好きなので、はい、今日も3曲中2曲は女性なんですけど、宇多田ヒカルさんは本当に
好きで、
もうそうですね、はい、好きな大好きなうちの一人で、まあ、あと春ということもあって今回桜ドロップさせていただきました。
素晴らしい選曲ですけど、じゃあ早速参りたいと思います。最初の曲、宇多田ヒカルさんで桜ドロップス、どうぞ。時刻は午後7時21分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表えなり美智子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲスト、アクサ生命保険株式会社横浜 FA 社播磨貴博さんです。
よろしくお願いいたします。
もう私の中ではパリと素潜りの有馬さんということでございましたけどもね、
インパクトね、大きかったですね。
インパクトありましたね。
ありがとうございます。
岩手と聞いた時に、え、南かと言われたえなりさんの言葉が正しかったというね、
そのまま南でしたね。
そのままでしたけどもね、お送りした曲は、有馬さんが女性ボーカルが大好きだということで、宇多田ヒカルさんの春らしい桜ドロップスでございました。さあそれではここからはですね、先ほどえなりさんのお話の中にもありましたこのマネーセミナーについてちょっとお話をしていきたいと思うんですが、まずえなりさんからこのマネーセミナーとシングルマザー協会の関連性というんでしょうか、関係というんでしょうかね。
あ、そうですね、うん、これもう今回4月やるんですけど、8回目か9回目ちょっと忘れちゃうぐらいいっぱいやってるんですけど、はい、まあ、こういったお話いただいたときに思ったのが、私たち10年シングルマザー支援協会10年やってるんですけど、はい、まあ、自立支援に特化した活動をしてきているので、10年も経つと自立できてなかった人が自立できるようになったみたいな、まあ、風に人が増えていくわけですよね、はいはい、だから最初に、生活が大変ですとか、こんなこと困ってるとか自信がないだった人が、はい、うん、あ、働き出してで収入が上がって安定してきてってなってくるというか、悩みが変わってくるんですよ。
あ、今までどうやってこう明日の生活をどうしようかとか、そういう、こう非常にこう近いところの、
もう目の前のお米みたいなところ、それがちゃんと自立していくと、はい、悩みってやっぱ変わっ、ちゃんと悩みって進化するんですね。
悩みも進化するんですね。
すごいする、なくならないんですよ。進化していって、その進化の中に、はい、やはり、じゃあ今だけじゃなくて将来どうしたいかなとか、
もっとより良くっていう、
そうそう、子供に、はい、今まではできないと思ったことが、あ、やらせてあげられるかもと思ったらどんなものがあるのかなとか、はい、お金も、貯めれるかもと思ったらどんな風なのがあるのかな、うん、じゃあ将来備えた方がいいのかなと思ったら、まあ、それこそ投資とか保険とか、うんうん、まあ、そういったものにも興味を持ってくるっていうところは思っていて、はい、そこでやっぱり私たちもお話はしますけど、うんうん、本当にちゃんとした情報を伝えたいので、はい、であれば専門家の方がいい、 ここは思っていた、うん、で、アクサ生命さんとは、はい、あのマネーセミナーよりも前からお付き合いは長くて、あ、ね、まあ、同じ横浜でね、はい、事務所も近いですし、うん、というのもありましたので、あのこういったマネーセミナーがあるんですけど、うん、あ、それはぜひお願いしますみたいな形でスタートしたら、はい、まあ好評でっていうところで、で最初からですよね、播磨さんが、はい、
あの
講師としてお話ししてくださってるんです、
光栄なことに、はい、担当させていただきました。ね、
まあ、アクサ生命さんって、まあ、結構有名な生命保険会社さん、
そうですね、
でこれ前身っていうか、あの一番最初の保険会社さんが今アクサさんと、まあ、一緒になってアクサさんになったっていう、結構由緒正しいっていうとおかしいですけど、ま
あ歴史があ
るね、非常に歴史のある会社さんですよね。
まあ、フランスが本社なんですけど、そちら側
フランスなん
だ、フランスなんですね。
あそこも応援で、そうでしたね、はい、
あらららら、こういうことあるんですね。
またつながった、
またつながりましたね、
う
ん、
そうですね、まあ、フランス側の本体も歴史はもう200年以上の、まあ、会社なんですけれども、そうですね、うん、そうですね、まあ、日本でも、まあ、ようやく、まあ、日本では1994年からですかね、アクサとしては、
そうですね、
まあ、ようやくだいぶ、うん、知名度上がってきました
ましたよね、はい、もうそういった医療保険も始めてやられたりとか、はい、そうい こう非常に歴史のあって、まあ稲荷さんじゃないですけど、こうきちんとした会社のその播磨さんのような方がこうしてと。でもちょっとご苦労もあったんじゃないですか。
まあ、当然そうですね。私たちアクサ生命の中の、営業職として、はい、もう13年やらせていただいているので、そうですね、当然いい時ばっかりじゃないので、うんうん、
まずこのセミナーですけども、基本的に参加者は 100% 女性、
あ、 100% 女性
女性ですね、女性のためにという、ま
あ、全員がシングルマザーではないですけど、うん、女性であることは、はい、100% ですね、はい、
でそういった意味ではマネーセミナーの中でもこうちょっとそういう感じで女性を中心にしたと、女性のための、
いや本当にね、はい、講座を作るときに、はい、まあ、作ってくださいますよね、はい、プレゼン資料みたいなの、うん、もうすごい聞いてくれるんですよ。これだったら分かりますかねとか、こういうことに興味持ちますかね、あ、持ってますかねとか、何に関心が高いんでしょうって、うんうんうん、すごい聞いてくださる。特に、まあ、今はねアンケートを取ったりしますけど、はい、初回は分からない
ですよ、分からないですよね。
でそうやって作ってくださっていて、うんうん、で2回目3回目でアンケートとかを取って、はい、実際にねお声を拾っていって、はい、また中身変えてくれたり、
決めの細かいサービスっていうか内容、
そうですよね、丁寧ですよね、
丁寧、
ありがとうございます、ね、まあ、少しずつそうですね、改善できるところ、
ね、だって播磨さん見てるとやっぱり精悍な感じでこうスポーツマン的な感じにしますけど、でもなんか誠実さもすごく現れてますよね。
ありがとうございます。
すみません、すみません褒めてるつもりなんですけど、
あ、なんか多分潜ってる時よりも人と向き合ってその人のプランを、でそういうのに出会った時に多分嬉しかった、喜びが高かったんじゃないですか。
潜るよりますよ、ね、
潜るよりっていうのもあれですけど、自分と向き合ってるより、はい、人と向き合ってるっていうんですか、うん、そんな気がします、
ね、でもこういうマネーセミナーって今もいろんなもの、まあ、為替の変動もあったりとか株価もあっていろんなこうものがあって、はい、なかなかこういうこうファイナンシャルプランというかそういうの難しいと思うんですけど、結構そういうところでどういうところがやっぱり一番難しいんですかね、こういうセミナーというかこのファイナンシャルプランというんですか、例えば女性の方に対してどういうことが一番こう なんていうんですかね、大事だというふうにお考えになっているんですかね。
そうですね、そう世の中絶えず変化してるんですけれども、一方で、まあ、変えちゃいけないことというか、はい、ね、ブラッシュはいけない軸のようなものを大切にしていただくってことが大事かなと思ってて、はい、それはもう金融商品の持ち方であったりにしてもそうですし、うんうんうん、ライフプランニング始める、まあ、行うにあたって、はい、やっぱり最後ただの資金計画じゃなくて、はい、その方が、まあ、大げさですけど、うん、ね、たった1回いつかは死ぬ、たった1回の人生どういうふうに見たいんですかっていうところのお話を、まあ、なるべく聞かせていただいた中で、はい、世の中は変化するけどこうぶらさない軸というかその人の大切にしている部分をちゃんとお聞きするっていうところが大切なのかなと。
そういうところなんですね。で、アクサさんのこのなんていうかキャッチフレーズっていうんですかね、この健康経営アクサ基地ってあるじゃないですか、でなんかこう従業員の方の単なる健康管理だけじゃなくて、 なんか夢だとかそういう生きがいだとか、まあ、そういうのもこう全部まとめてなんかこう、まあ、提案するっていうんですか、話を聞いてあげるっていうんですかね。
そうですね、おっしゃる通りで、健康って言われると最初に思い浮かべるのは多分体の健康だと思うんですけれども、はい、まあ、のみならず心も、うん、であとは土台となるのが社会的健康、
はいはい、
まあ、人間関係であったり、はい、それこそお金の部分、はい、経済の部分もそうですけれども、ね、なのでライフプランニングを行う中でもその3つのバランスっていうのは当然鍵にもなりますし、あの、まあ、企業、ね、アクサ生命も従業員のことを考えるときには、はい、まあ、そこを大切にしようという、まあ、国策でもあるんですよ ね、 ね、健康系
ですから、はい、アクサ生命さん自体がその従業員のそういうことを考えているわけなんで、こういうセミナーに、ね、来られている方もお金のことだけじゃなくてこう全般的なことをまず聞いてからっていうような感じなんですかね。
いや確かに、
うん、私たちあの働きたい人も紹介してるんですけど、はいはい、面接を受けた方が、はい、面接だけだからもちろんね、あの営業とか、はい、そういったことで最初は、できるかなとか、
うんうんうん、
大丈夫かな、まあ、不安で行くけど、うん、はい、3回ぐらい面接ありますよね。はい、その中でどんどん好きになっていって、どんどんあのアクサさんのことも好きになるんだけど、はい、自分の自信にもつながっていくみたいで、これ別にあの働かなかったとしてもこの面接受けただけでこの人にとってプラスじゃないのって思うようなものだって、
考え方が変わって
、うちの山木さんも感動してました。
自分のこの内側から出てくるものが変わってくるみたいな、
それはもう受けた方はそう言ってましたから、うん、
さっきあのえなりさんがね、悩みも変わるってことで、も悩みも変わりますけど自分も変わるっていう感じですかね。そうするとね、
自分が変わらないと悩みは変わらないので、ね、多分進化してしながら成長しながら、
そうです、
ね、まあ、見えるものも変わってくるから悩みも変わってくるっていうのはあると思うんですけど、
そういうセミナーだけじゃなくてみたいな感じですね。そうすると、ね、
あのセミナーの後に、うん、あの個別相談を、はい、あのまあ、希望される方は受け入れるんですけど、今6割ぐらいの方がね、はい、あのセミナー受けられると受けるんですけど、
あ、個別相談も、
そうなんです、ね、その時にそれこそ多分今入ってる保険の証券とかをも見てもらったりとか、はい、あとはこういう不安が、お金の不安があるけどとか、うんうんうん、結構皆さんいろいろと質問されて、ね、うん、やっぱこうこんな一般的なって言いますか、まあ、ちょっと常識事実みたいなことを知った上で、うん、自分のこと知りたくなるじゃないですか、ね、それもそこまでも本当丁寧にやってくださってます。
そうすると自分の手元にある、まあ、保険証書とか、場合によってはこう今こんな預金がこのぐらいあるんですけど、それどうしたらいいかみたいなのを含めて全般的なところも親切丁寧に、
もちろん何もない人も含めて、
まあ
はい、
でも何もない方は正直どうしたらいいんですか。
いや、もうゼロからスタートですよね、純粋
ってことは、まず働いてない方にまず働いて、そこからみたいな感じなんですかね。
まあ働いてない、まあ、そうですね、うん、あの
働いてない方がいらっしゃったとしたら、
先にライフプランニングの流れとしては、うん、まずは叶えたい未来をまずは語っていただくの で、うん、でそうするとそれが目標になるので、はい、じゃあその目標を叶えるためには、ね、どれぐらい頑張ったらいいのかっていうのを逆に、まあ、見ていただくというか、うん、気づいていただくというか、
そうすると本当に細かく丁寧に聞かないとなかなかこう掴めませんもんね。
そうですね、まあ、2時間初回 の、 そのヒアリングで、そうですね、長ければいいというものではないとは思うんですけれども、でも、まあ、2時間3時間ぐらい、中にはやっぱりいろんな、多分シングルマザーの方々壮絶な思いをされたり心をされたりっていろんなものをお持ちの方多いので、たくさん語っていただくこともありますし、
ね、
ああ私って仕事好きなんだとかってね、うん、なんか話したり気づかれる方とか、
まあ、そういうのがやっぱり有馬さんもそれが自分のこうなんか喜びにもなってるのかもしれないですね。
そうですね、
そういう話は、
ね、お元気いただいてます、
ね、まあ、そう、いいセミナーですね。
いいセミナーですね、本当に私もそう思います、
うん、やっぱりその6割ぐらいの方が個別に相談したいっていうのはやっぱりこう問題意識っていうかあって、はい、それでもうここだったらちょっと聞いてみようと思ってきて、
なかなか相談がね、やっぱりできないんですよ、うん、そう、
そうですね、
まあ、切実ですしね、
うん、そうですね、
はい、そういった意味ではこのセミナーというのが、まあ、単なるそのマネー云々ではなくて、まあ、どう生きていくかも含めては、
まあ、本当に多分ライフプランなんだろうな、うん、と思います。あの、うん、教育費どうしようって思ってる人って、はい、ただ教育費どうしようと思ってるんですよ。だから何を用意したらいいかもわからないし、自分が今何をすればいいかもわからないけども、うん、まあ思いを引き出していただいて、はい、こんな風なに子供がこんなこと言ってるからこんな風なことをやってあげたらいいなとか、まあ、出てくるじゃないですか、はい、そしたらそれにいくらかかるのかなとかっていうのも見えてくると、う
そうですね、うん、本当にこういいセミナーでこれ継続されてるわけじゃないですか。
そうなんです。
で、あまりにも素晴らしいセミナーなので、なんか会社の方から表彰が出たとか出ないとかっていう。
そうですね、昨年ですかね、はい、昨年、まあ、いわゆる日本語で言うと社長賞のような。
日本語じゃないんですね普段。そっか。
いや、まあまあまあ社長賞っていう、ね、社長、そうですね、社長賞っていう名称じゃないですか、それに近いような。
そうですね、
いただきました、受けたっていう ね、はい、うね。だからそれだけやっぱり
私も嬉しかったです、ね、これで横浜 FS 社が社長賞を取れたって聞いて嬉しかったです、ね、はい。
これはどのくらいの頻度でやられてるんですか、このセミナーは。
年3回ぐらいですね。
年3回ぐらい。4ヶ月に1回ぐらい、
うん、4ヶ月に1回。じゃあ結構あの今回ダメでもまたその4ヶ月ぐらい経てば受けれる。
そうです、そうです、そうですね、はい。
で、今度の次回は4月の13日の土曜日ですね。
そうです、
はいはい、午前10時半から12時まで。
そうです。
で、これは Zoom のオンライン開催、
はい
はい。で、構成は第一部がなんと明るい未来へモチベーションアップということで、えなりさんの素晴らしいお話。
そうなんです、とにかくここでモチベーション上げてきます、ね、
上げて、
はい。
そして第2部はお待たせしました、ゼロから始める優しいオンラインマネーセミナーということで、ここは播磨さん担当。
私ですね、はい、はい、えなりさんに会ってみていたところで
2部構成 で、はい、2部構成で、はい。で、これ、出たいなという方は手取り VA のシングルマザー新協会のホームページから、
はい、ホームページを見ていただければ、はい、
申し込んで、
はい、
していただければということで。で、これ、オンライン開催なんですけど、先言ったあの個別相談したいなっていう時はどういうような手順になってるんですか。
あ、これは、ね、あのセミナーの終わりにアンケートをお願いして、はい、ご希望の方はそこに書いていただくと、はい、
あ、なるほど、
はい、播磨さんからとは限りませんけど、まあ、連絡がいくという形ですね。
で、それで、個別の相談を受けることができると、はい、いうことなんでね。
そうなってます、はい、
そうするとこうセミナーが終わるとまた個別相談もあって、また忙しい日々が続くという。
ありがたいですね、
ですね、はいはい。ということで、まあ、もしねこのラジオを聞かれてる方とか、あとやっぱりこう自分でどうしたらいいか、なんとか、まあ、生活というか明日の心配はなくなっても今後やっぱり心配だっていうような、そういうことをお持ちの方はぜひこのセミナーに。
そうですね、今、うん、結構こう投資とかにわか投資とか、はいはい、いろんな情報が錯綜してるんですけど、はいはい、
ありますね、
やっぱ私ももちろんそうですけど、素人は一回ちゃんと勉強した方がいい、あのもし興味を持つならば、うん、
はい、
そう、まあ、そういった意味で、うん、あのちゃんと専門家の話を一回聞いておくことは、
そうですね、
うん、いいと思います。多分これから、うん、本当に今まで以上に多分金融知識って、
まあ、必要になってくると思います ね、
堀間さん、はい、必要になってきますよね、普通の人たちに、はい、私たちみたいな、
まあ、今日タイミングよく日銀がね金融政策変えたっていう、これに合わせるようにそういうことが起こると、まあ株価もね、あの1989年以来の4万円台っていう、やっと来ましたが4万円っていうですけども、まあそういうのも含めていろんなそういう金融のまあ環境が変わっていく中でどうしたらいいかっていうところは、やっぱり専門家の話を一回聞くっていうのがいいかもしれないですね、本当にね。
でもなんか播磨さん、うん、ずっと金融機関にね13年勤めてて、うん、やっぱ今一般化してきてるんですかね、やっぱこういう金融の知識が必要だよねっていうところが、はい、うん、一般化してるのかな。
だいぶ変わりましたね、もう、まあ、もちろん国も、ね、貯蓄から投資へっていう、うん、まあ、スローガンのもと、それこそ今のNISAであったり、そういう、うん、あの後押しもしてますし、うん、学校でも
そう、ね、そうですね、
もう高校の家庭科の授業でも、はい、ね、当時の授業なんかが始まったりって、うん、まあ、変わってきてはいるので、うん、ただその分情報もさっきえなりさんおっしゃった通り、いろんな情報が錯綜してるので、ここだけはまあ守りましょうというか、最低限ちゃんと、
どこを選んだらいいか分からなくなってるかもしれないですね。
選ぶ手前だと思いますよ。事実を知るっていうことが結構重要なのかなって思うので、ちゃんとこういった事実というところを教えてくれるというか、まあ情報がね、得られるものって必要かなと思います
ね。そうですね。ですから、まあ、そういった金融の基本的なことを学ぶという意味でも、このオンラインマネーセミナーはいいのかもしれないですね。
そうですね。
で、えなりさんのお話も聞けますし、専門家のお話も聞けるので、はい、次回4月13日土曜日、10時半からお昼の12時までオンラインの開催のセミナーございますので、ね、ご希望の方はぜひ、日本シングルマザー支援協会のホームページを見てお申し込みいただきたいなと思います。
はい、
アンケート調査のところに書いていただければ、後日個別相談ということも、はい、有馬さんとできるという、
はい、有馬さんとだけじゃない
だけじゃそういうとまたね、ちょっとね、課題広告みたいな、
有馬さん以外にも有馬さんみたいな人が
いっぱいいらっしゃるんでね、
心強い、
アクサ生命さんもね、本当にプロの方とお話ができるということですので、ぜひね、受けていただきたいと思います。4月13日土曜日、オンラインセミナーの優しいオンラインマネーセミナー開催になります。日本シングルマザー支援協会のホームページからぜひご希望の方お申し込みお願いをしたいと思います。さあ、それではここで2曲目いきましょうね。ラドウィンプスの正解、
はい、
これは
あのシングルマザー支援協会さんとの、はい、まあ、普段のやり取りを一緒にさせていただいている会社の、まあ、先輩からいただいたリクエストなんですけども、これも6年ぐらい前の曲ですかね。はい、まあ、若者たちの間で卒業シーズン
の歌という、
ね、はい、感じで流行っているような歌とのことで選ばせていただきました。
はい、はい、それではラドウィンプスの正解、これはちょっとフェスバージョンなので、もしかするとちょっとライブっぽい感じなのかなとも思うんですけども、お送りしたいと思います。どうぞ。時刻は午後7時48分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ、ビートークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなり美智子さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
そして今日のゲストはアクサ生命保険株式会社横浜 FA 社の播磨貴博さんです。引き続くお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、いろんなお話が出ましたけども、今聴いていただいた曲はドウィップスの正解という、本当にね、卒業式にふさわしい歌だったと思いますけどね。はい、さあ残りのお時間は5分少々となってまいりましたけども、横浜ウーマンズライツ協会、そして日本シングルマザー支援協会プレゼンツの番組でございますんで、ちょっと女性をめぐる問題についてもちょっとだけお話をしていきたいなと思うんですが、播磨さんどうですか、いろんな個別相談を受けて、
はい、
男性としてやっぱこういうのを気づかなかったなとか、男性か他の男性だったらこういうのわからないだろうななんていう、そういうのございますか。
そうですね、シングルマザーの方々の、はい、シングルになられる前が終わりだと思うんですけど、まだまだどちらかというと、元夫、例えばリビスであればの収入をメインで過ごされていたような方が、まあ、多かったりする中で、そこから覚悟を決めてシングルになられるっていう時に、そのお金の面での感覚ですね、急に自分世帯主になられるんですよね。でその時に、まあ、その現実に気づいたり、もしくはえなりさんとかが、ね、はい、気づかせてあげたり、鼓舞したり鼓舞されたりとか、 を経て、さっきえなりさんおっしゃった通り、その悩みが、まあ、進化するというか、うん、私立ち上がらなきゃ頑張らなきゃ、うん、からあとは目標設定がそこにもし、ね、ライフプランも、まあ、役に立てばいいんですけれども、うん、じゃあどう頑張ろう、で仕事をもっと稼ごうとかっていう風に変わっていく、そのステージが、ね、なんていうんですかね、まあ、ステップアップしていくっていうのを見れる、うん、見ることができるのが、うん、まあ、このセミナーから私が感じるところですかね。
そうですね、はい、さっき言われたようにそういうことから張本さん自身もこういろいろ刺激を、ね、受けたりとか、ね、今までは、はい、知らなかったそういう実際のシングルマザーの皆さんが直面している問題が実感として出てきたりとかですね。
そうですね、でもどうでした、うん、やっぱ思ってる以上に不安そうじゃなかったですか、男性が感じる以上に。
それもありますし、うん、そう、不安、あの怖がりすぎてることもあったり、
ね、怖がりすぎている、
実は、まあ、中には自信持ってくださいって、うん、あのお伝え しなければいけない時もあるんですよね、
はい、そうですよね、あの言葉悪いですけど、うん、あの女性側に対して言う時には、はい、そんなに怖がんなくたって、うん、その辺の男もみんなね世代にしてきてんだから大丈夫だよみたいなぐらいで言わないと、うん、本当に怖がってますよね、
そうなんですか、
うん、すごい怖いっていう社会が、
うん、それは怖いっていうのはその自分にこう例えば仕事がないとかそのパートの仕事しかないとかそういうようなことは結構大きいんですかね、それとも働き口がちゃんとあったとしてもまだまだやっていけるのかどうかって怖いとか、なんかそういう感じですかね。
働き口はいっぱいあるんですよ、はい、でも怖いから挑戦しないんです、
はい、あそういう感じなんだね。
だから怖い2つあって、うん、もちろんその自分がそこで役に立てるのだろうか、はい、必要とされるのだろうかっていう、まあ、スキル能力的な不安、もちろんある人もですよ、はいはいはい、あるのに不安を抱えている人もたくさん、もう一個やっぱり両立ができるかどうか、家庭と子育てと仕事の、ね、この2つの不安に押しつぶされてる、うん、でなかなか挑戦しない人が多いなと思いますね。
でもそういった中でもこのセミナーに来て個別相談とかっていうと、そこはちょっと一つ前に出たっていう感じですかね。やっぱり一歩出ていただくっていうのがすごく大事なのかなっていう。
そうですね、うん、何のためにって目的が結構はっきりする、
はい、例えば羽島さんと話していく中でこうぼやーっとしてた目的とかそういうのが分かってきて、そのためにはどうしたらいいかっていうのが分かってきて、
そうですね、うん、私この子のためにこうしてあげたいんだ、こう頑張ってあげたいんだっていう、
そういう具体的なのが少しずつ出てきて、
そうですね、うん、こうしてあげたい、あとは将来逆に言うと子供に迷惑かけたくないという思いも結構、そこも強い
原動力だったりもする。
老後に不安を持ってるので、はい、やっぱ子供に迷惑かけたくないっていうのは、うん、ちょっと先の話ですけど、はい、思ってると思います。
そうするとやっぱりそういう本当に心配なんだ、心配なんだけどこのセミナーでは一歩出てきていただいたわけですから、そこでやっぱり張本さんなり他のアクサのスタッフの方が親身になってこう話をしている中でその不安解消になってきてるんでしょうね。
あのライフプランって、うん、私もシングルマザー支援協会始めた時に、はい、まあ有馬さんほどの知識はないですけど、一応あの FP ちっちゃい声で言いますよ、産休は持ってるんです。
ちっちゃい子いますよ、
はいね、あのなのであの結局私もみんなライフプランやればいいじゃんと思ってたんです。そうしたら楽になるのになと思ってたんで、はい、本当に教会立ち上げた頃にライフプランとかやりましょうよって言ったんですけど、はいはい、全然やりたそうじゃなくて、なんでだろうと思った時に、はい、その手前に不安とかがあるっていうことに気づいて、う
ん、そこに行けないんですね。
行けないので、あの結局数字が見えちゃうのは怖いと思ってるんですけど、は
い、
でも
数字見なきゃいけないんですけどね。
そうなんです、そうなんです、うん、まあ、で、まあ、今10年経って、はい、さっき言ったようにやっとこういうことを向き合ってくださる方も増えてきた、
ですからやっぱりこう不安は分かりますけど、その不安を解消するためにやっぱり行動しなければいけない、その中の一つとして今回このオンラインのマネーセミナーっていうのは一番いい方法の一つ。
具合が悪いなと思ったら熱を測れば数字が出るんですよ、うん、そう
ですね、
そう数字って大事なんです、
心配してるんだったらまず自分の足元をこの見て、そして相談して より明確に、ね、なってもらう、そのためには4月13日土曜日のこの